それじゃあもうしばらくお聞きをいただきます。面倒なことを申し上げたんかもしれませんけど、でまあこのことをですね、今一つこう確認をしたいのですけれども、まあ私たちがですね、この救われるとかね、仏様のお助けに預かるとかね、まあそういうことをいつも聞かされるわけですけど、その救われるとか助けられるとかってこう言われましてもね、なかなかその中身が見えないんですね。透明にならないっていうことがあるわけですよ。で私たちのこの意識がね、考える救いというのは何かって言ったらね、状況の変化なんですね。そう言ってよかろうと思うんですね。私たちがその救われるとか助かるとかって言った時は、その状況の変化、つまりこの私にとってね、不如意な状況が如意なる状況に変わること、それが救われるとか助けられるとか、まあ、そういうふうにこう思うわけですね。じゃないですか、皆さん方そうでしょ。つまり私が今日生きてるということは、この身を生きとるということですわね。身を生きとるということは、さまざまな状況の中を生きとるということですわね。だからいつでもその状況を私の思ったようにしたいわけですね。だから状況が身のごとくなることが、変わることが救われることだと、でそれをその信仰したら、そういうふうに、していただけるんじゃないかと、それこそこの前の話じゃないけど、ご利益っていうような形でね、私たちは思い描くわけであります。ところが繰り返しになりますけど、この状況っていうのはね、さっき言いましたその因縁によるわけですね。因縁によるわけですから、いくらこの意識がああなれこうなれと願っていても、条件が整わなければ、因縁ですね、内なる条件と外なる条件が整わなければ、変化はいたしませんね。言うまでもないことです。そうするとですね、この仏法によって教えられる救いというのは、どういうことになるかっていうと、まさしくそれは最初に出しましたこの立脚地ですね。立脚地の転換なんです。これが仏法の救いなんですね。で、これがわからないんですよ、私たちは。つまり状況の変化、これ一番よくわかるんですわ。例えば病気なら、病気という状況がね、病気が治ると変化すると、ああ救いやと、助かったとこう思うんですね。だから私たちのこの自我の意識に一番わかるのは状況の変化。もっと厳しく言ったら、それしかわからないんですよ。立脚地の転換なんてなこと言われたって、全然これこの自我意識にはピンとこんのですね。なんやってわけですよ。けどね、そこでちょっとまた誤解をしていただくとなんですけど、じゃあ仏教は状況の変化はどうでもいいと、私の寄って立つところの転換だと、それをその仏法はね、その説くのかと、こう皆さん方がお思いかもしれませんが、じゃないんですよ。状況っていうのはどうでもいいことなんだと、 決してそんなことじゃないんですよ。そんなことを言うこと自体が、私はもうすでにこちらが頭の体操をしてると思うんですね。早い話がですね、例えば体に何かこう異変をきたしたと、こうなったらね、考えとるよりも先に身が動くっていうことがございますね。病院へ行ってるっていうことがありますわ。そうじゃないですか、皆さん方もそうだろうと思うね。なんか体がおかしくなってきたら、もういろいろ考えとるよりも、こうね、もう病院へ向かってる、身が動いとるわけですよ。ところがね、じゃあ病院へ行けば必ず治るのか、そこなんですね。ちょっと今ほど言ってたことですから、もう繰り返すまでもありません。いくら病院へ行ったって治るだけの条件が整わなければ治りませんね。治るだけの条件が整えば治ります。それだけです。だから私たちは状況はどうでもいいって仏教が言ってるんじゃないんですよ。もう状況に対して私たちはね、考え依然と言ってもいいですね。考えるよりも何かこう先に身が動いとるっていうのは私たちなんですわね。けど今言った因縁次第ですから、変化することもあるでしょうし、しないこともありましょうと。であるならば、そこで何が問われておるかと、何を私たちが真剣吟味しなきゃならんかと、それは立脚地なんだと。どこに自分が立ってこの諸々の状況を生きていくのか、どこに立場してさまざまな事柄をね受け止めていくのか、万事の立脚地はいかん。このことを私に問うてくださっておるのが仏法なんですね。でそのことで皆さん方にも言うたかもしれませんけどね、今でも忘れんことが一つあるけど、この観無量寿経のこのね、大社城の悲劇の問題で、こんな質問をした人があるんですよ。門徒さんの方でしたけどね、偉大家部人という人は我が子に、背かれて宮殿の奥深く閉じ込められたって言うんですけど、いつ出してもろたんですかって私はそれ聞いてハッと思ったね。なるほど、そういうことは官業には出てきませんわね。閉じ込められたということは出とるけれどもね、そこから出してもらったということは全然書いてないですね。そうするとそれを尋ねられた方はこれ状況の変化を思っとるわけなんですね。ところが官業はその偉大家に対してこの救いを問いとるんじゃないんですね。状況の変化を問いとるんじゃないんです。立脚地の転換をお解きになったんですね、お釈迦様は。そういうことですわ。つまり我が子に背かれるという厳しい現実にね、今さらされて、あなたに何が一番はっきりと自覚されなきゃならんか、何が一番はっきりとあなた自身、ね、見開かねばならんのか、そこに一つね向き合いなさいと。これがそのお釈迦様のご説法、勧行の説法の要なんですね。だから決して状況の変化ではなくて立脚地の転換なんですね。だからこれは勧行の内容から言ったらね、この心に立つのか身に立つのかってことなんですよその問題ですね。教説の言葉で言ったら、上山自力に立つのか本願の念仏に立つのか、どちらだ。これをお釈迦様は偉大家に問うてらっしゃるわけなんですね。そうよろしいですかね。だから上山自力というね、 私のこの自我意識に立つ限りは、私たちはこの状況の変化、答えを探す、このあり方でしかないんですね。だからもう状況に振り回され流されていくしかないわけです。それをルテンとこう言いますね。その状況にあって本当に問わなきゃならないものはこれなんだと教えてくださるのが、いわゆる教えに合うということですね。観無量寿経の説法ですわ。そうするとね、心が身を忘れて身から抜け出して一人暴走しとるわけですよ。身に帰りなさい、ここに帰りなさい、それが仏法です。だからそのお念仏だとか、あの乗算の自力の行だとか、まあ、そういうことを言うとね、分かる話が分からなくなってしまうんですけど、あの表しとることはこのことを表しとるわけですね。乗算自力の行ということは結局私の心を立場とした私の努力っていうことですからね、理想主義になるわけです。この自我意識っていうのはね、ところが身というのはその思いを超えて運ばれておるこの因縁の事実ですね。それを言ってくださっております。まあ、そこら一遍よくよく皆さん方ですね、ご支援ご信念なさっていただきたいと思うんですが、ですから、まあそう申し上げてくるとね、結局こういうことが言えると思うんです。これこの間ね、この間って、去年の秋から、まあ、今年にかけて、まあ、まだもう少し残っとるんですけども、この地方の教区の暗号をですね、巡回しておるんですけれども、あの北陸でのこれはあの推進員の方があのご住職方に混ぜってね、聞いてくださっておったんですけども、その聞い取られたそのご門徒の方がね、こういうことを言われた。まあこれはどこででも聞くご発言って、いやそうなんですけど、まあ、その人にとってはね大変ご大事なことです。他力ってどういうことですかと、他力っていうことが私はどうもこうしっくりとこういただきかねます、そういう、まあ、ご質問をねくださったんですが、で私はね思わずその方に言ったんですわ。あんたそれは逆と違うんか、自力がわからんのでしょって言ったんですわ。皆さん方どうですか。今私もそうおっしゃるなら私はそういうご返事をしますね。他力がわからんのじゃない、自力がわからんのですわ。そう一つ言っていいことになりますね。ここまで申し上げてくると、いよいよわからん話になってきます。わからんようになるというのはとってもいいことなんですね。皆さん方は分かろうとなさるからダメなんです。それでね、あの、親鸞上人にお聞きしますね。真宗聖典を持ってらっしゃる方はまたあのお家へ帰られてからでもまたね読み返していただくといいんですけど、まあ、ページ数だけ言っておきます。真宗聖典の541ページでございますね。541ページ、そこはあの一年多年文義という和文のお商業が出てくるところなんですけど、そこにねその541ページの後半ですわ、あと半分のところにねこの自力っていうことをね、まあ、実にその明快に親鸞上人があの言ってらっしゃるんですね。ちょっと聞いてください。自力というは我が身を頼み、我が心を頼む、我が力を励み、我がさまざまの善言を頼む人なりと、こういうですね。 自力という力があるんじゃないんですわ。これを頼りにしとるということ。だからこれは、まあ言えば、自己、まあ、国語として言えば自己過信ということですけど、うん、自己過信なんだけど、この自己というのは、自信という意味ですね。自信。自信過信だから、まあ、自信過剰と言ったらいいですかね。この心を頼りにしておる生き方を自力の心と言うんです。それでそのことをですね、さらにそこを読んでいくとね、いやこれが私は本当にね、身につまされるというか、自分のことがもうズバリ言い当てられてあるという、そういうこうですね、響きを、持たざるを得ないお言葉なんですけども、念仏をしながら他力を頼まぬなり私のことですわ。これは念仏をしながら他力を頼まぬなり、これを自力という、ね、つまり本願を聞いておりながら、決して本願に立たない、立ってないんですね。自分の心に、自分の物差しに立っとるんですね。だからそれの一番いい例がですね、何かっていうと善悪でしょ。我々のこの心っていうのは善悪、ね、善悪の計らいなんですわ。で、親鸞聖人は、「歎異抄」のおしまいにですね、「聖人の仰せには善悪の二つ総じてもって存知せざるなり」ってありますね。皆さん方、お言葉をどう読んでらっしゃいますかね。その言葉を読むと、これも面白いことがあるんですよ。これ自暴での話なんですけどね、ずいぶん前の話なんですけど、そこのところを読んでおりましたらね、ある人曰くや、はあそうですか、親鸞聖人のようなお偉いお方でさえ善悪の二つ分からんとおっしゃるんやから、私ら分かるはずないですわねえと、これからでもあぶくぶやって言ったんですよ親鸞聖人やから善悪の二つ総じてもって存知せざるなりと言えたんですね。言えた親鸞聖人が助かっとるわけですわ。私たちは善悪が分かっとるんですね。分かっとるから助からんのですわ。そういうことです。そう言われてもピンときませんかね。大体皆さん方今日ここへね、おいでいただいたけども、本当から言ったら皆さん方ね、仏法を聞く必要ないんですわ。もう分かっとるんやからね。大体の仏法難しいとかなんとかっておっしゃいますけど、もう必要ないね、分かっとる。そうでしょ。健康であることは善である、病気することは、ね、悪である、勉強のよくできる子はプラスである、勉強の嫌いな子を持ったら不幸である、もうみんな私たちはもう善悪をピシッと立て上げてますね。仏法を聞く必要ないですがね。で、仏法を聞くと何が善だやら悪だやら、何が幸せだやら何が不幸だやら分かるものでなかったっていう世界が分かるんですね。分からんとなって初めて助かるんですわ、うんうん、いよいよ分からん。本当にそういうことですね。これがはっきりせんとどうもどうしようもない、うん、だから今のこのお言葉どうですか。念仏をしながら他力を頼まぬなりやね。だから結局、うん、教えをこの身で受け止めると助からんということを言うならば、これが助からんのでしょ。助からん我が見えてきた、救われとる私が明らかになればなるほど救われない自分が見出されてくるんです。浮き彫りになるということですね。 まあ、まあ、いくら言うておっても再現がないような話なんですけどもね。ですからそういう意味で、この親鸞聖人ですね、ここでまたこういうふうにお言葉もありますよ。念仏をしながら自力に悟りなすなりとかね、念仏をしながら他力を頼まぬなりとこう言ってある。同時にそれを念仏をしながら自力に悟りなすなり、そうですね、念仏を聞いていても自分の物差しで翻訳してしまうんですね、そのままが聞けないわけです、そうですね。あの、いや別に私がね、あの、威張って申し上げるっていう意味じゃ決してないわけなんですけど、あのよく言われるんですよ、あの分かるように話をしてくれってよく言われるんですね。そのお気持ちは十分分かりますし、あのこう自分のね至らなさもこう反省させられるということもあるんですけれども、私はね、そんな上っ面じゃなくてね、とことんで言うとね、こういうんですよ。あんたな、あんたの物差しで聞いとる限り、私があんたに分かるように言ったってあんた分からへんねやって言ったら、ええー、ちょっとそれ分かる皆さん。だからいくら分かるように言ったって分からへんのですわ、そこらが分からんと本当の意味で分からんね。皆さんあんまりピンときませんかね。本当にそうですね。私もそこのところが、ね、はい、まああのそういうことで、この親鸞聖人のお言葉へ返しますとね、あの「歎異抄」のお言葉でありませんけども、これは皆さん方にも申し上げたと思いますけど、この「無義意義」というね言葉がございますね。無義意義、義なきを義とすということなんですね。この義というのは、これは私たちの計らい、人間の義ですわね、凡夫の義ですね。この義は後の義は、これはまあ親鸞聖人はあの後の義は解釈なさっておりませんけども、あの言わんとされておるお心から押すとね、この後の義はこれは如来の義ですわね、仏の義ですわ。人間の計らいが翻された世界こそ如来のお計らいの世界である、如来の義の世界だと、こういうことですね。だからこの私たちにとってはこの無義、計らいが否定されるっていうことですね。無は否定を表しますから。どう言うとよろしいんでしょうかね。よくあの私皆さんにあの、ま、問いかけることなんですけど、自分にとって文法っていうのは何なのかと、仏法をね聴聞させていただくっていうことはどういうことなんだと、 そうするとまあいろいろまあ言い方はあるんでしょうけど、今こうですね辿らせていただいておったことから申しますと、この教えによってね、教えによって自分の考えですね、まあ常識って言うといいです。教えによってこの自分の常識を問い返すこと、これが文法ってことなんですね。仏法に合うっていうことはそういうことじゃないですか。私にとって自分の物差しを疑うっていうことですね。言葉変えれば自分の物差しを疑うと、それが文法するっていうことなんですね。ということはどういうことかって言ったら、今ほど言ったことをまた言いますけど、自分の持っておる常識の延長上で何かが分かるっていうことじゃないんですね。仏法を聞くっていうことはその常識そのものがひっくり返されるっていうことですから。ということは何かっていうと、万事が真理問題として明らかになることですね。全てが真理問題として浮かび上がってくること、これは仏法の世界です。さっきの芭蕉の句も私はそういうことだと思いますけどね。真理問題として浮かび上がる、真理問題ということはね、どういうことかって言ったら、ね、どこまでも私たちにとっては覚醒なんですね。覚めるっていうことなんですね。目覚めるっていうことなんですわ。仏法って分かったっていうようなことじゃないんですね。覚めるっていうことなんです。そうか、目覚め、目覚めということね、その目覚めということにおいて、まあ、もう少し、まあ、ちょっと言葉をね出せば、意識変革されることですわ、仏法を聞いたら変わるか変わらんかっていうこともよくねいつも話題になるんですけども、私はこう思うの、意識変革、これは全くね、いわばさっきのことで言うと私の立脚地が問い返されることですからね。意識変革っていうことはね、それを言えば最近のことで言えば、まあ皆さん方はどんなふうに受け止めてらっしゃいますか。一人の大臣がですね、その女性差別の、まあ、発言をなさったということで、問題になりましたですね。ところがあれも何でしたね、なんとか水という水が出てきましたら、なんやらうやむやで流れてったみたいなことで、残念だなと思っとるんですけども、あの大臣はですねひたすら謝っておられましたね。大変女性の方をね差別するような発言をしまして申し訳ありません、もうひたすら低姿勢で謝り続けておられましたね。あれはね常識ですわ。常識で考えるとあんなことしかできないんですね。心理問題になってないんですわ。じゃないですか。誰もねそんなことピコピコ申し訳なかったと謝ってくださいって誰も言うてるわけじゃないでしょ。女性の方が謝ってくださいって言ってるわけでもないと思うんですよ私は。そういうことじゃないんですね。じゃないですか。あなたはどこに立っとるんですかと立脚地を問うわけでしょう、ね、けど問う野党の方もそういう、ね、ことじゃなくて心理問題じゃなくて常識で問うとるからどっちもどっちっていうようなことになってしまうんですけどね。そうだ、心理問題にしたらそうですわ。だから謝る必要なんて決してないんですね。そういう問題と違うね。つまり言えば自己批判でしょ。自己批判するということなんですからね。 だからね、それがなされない限りはね、あの大臣さんまたあの縁が来るとまた言いますよ、うん、また同じことをまた発言しますわ、うん、それはそういうもんですね。人間の考えのレベルで言ってる限りはそういうことです。繰り返すだけです。だからあの謝ってらっしゃいますけど、謝ってらっしゃるっていうことははっきり言ったら後悔しとるだけなんです。あの人はしまったって思ってるんですよね、もうちょっと考えであんなヘマなことは言わないで済んだんじゃないかと思う。それほど傲慢なことはないですわね。心理問題になってない限りは傲慢ですわ、俺も少しは考えてものを言ったらあんなヘマは言わん人間なんだよと自分をそうでしょ過信しとるわけです。傲慢ですよ、だから私あの大臣がひたすら謝っておられる姿があのテレビで映りますとね、なんてこの人は傲慢な人なのかなっていうことを自分とダブって感じましたですね、意識変革ですよ、どこに立ってるのかって、そうしたらね、常識で言ってる限りはあの大臣もそういうことも言われたんじゃないかと思うんですけどね、私はそんな女性をね差別しとるような意識はあの毛頭ありませんと、ああいう、まあ、話の、まあ、展開でねああいうことになったんですなんてことを言っとられたですね。違うんですよ、心理問題にしたらね、私は差別者そのものだっていうね、そこが一つ本当に知らされる姿ですわな。それはそうですがね、皆さんあの、まあ、差別ってこう言いますけど、差別って言っておくことは一体何だって言えば、これはまあ言うまでもありませんけど、ね、区別っていうこととそこ一つ確認しておかんなんですね。死んだ万象一切の事柄には区別がございます、男と女、これ区別ですね、天と地、山と川、みんなこれ区別がございます。区別っていうものは是非善悪を超えております。無色透明ですね、いいとか悪いとかじゃありませんね、無色透明。その無色透明の区別を人間の自我意識で価値づけた時、差別になるんですね。つまり男尊女卑っていうのはこれは一つの価値づけでしょ。男が偉くて女はつまらないのだっていうのはこれは価値批判をしたんだから性差別になるわけですね、そうしたらね、皆さん私が自我意識で生きとるっていうことは差別しないで生きられますかね。ものを見た瞬間私たちはもうコンピューターどころの騒ぎじゃない、パッパッパッパッ差別します。今さっきの話じゃないけど、勉強できる子ああそれはいい子ですね、勉強の嫌いな子ああそれはダメですね、でしょ、みんな差別するんです。まあ、自我で生きとる限りは私が生きるということは物事を価値づけるということなんですから、だから差別者そのものの自分、これが一つ見えてくるんですね、覚醒されます。そしたら私はそんな差別なんかしてません、そんなことが言えた義理じゃございませんよね。本当に差別者そのものでしかなかったんだという、そのことが知らされたから、知らされた証拠は印は何だって言ったら、差別しない人間にはなれないけれども差別を許せない生き方はできる、これが始まるんですよ。それが差別の現象との戦いってことですかね、それはあの意識変革された証拠ですわ、だからこれはまあ仏教の言葉で言うと懺悔っていうことですわね、本当にそれはあの蓮如さんは内心に深く蓄えて云々とかね、他力の信心は内心に深く蓄えて、深く蓄えてっていうことは内緒でっていうようなことじゃないんですよ、この意識変革懺悔っていうことは本当に我が身自身の中に起こった、ね、 本当に経典同時の事柄なんですよ。それがうちに刻したら表面、そんなお詫びをするっていうことはね、傲慢な証拠ですわ。だって私たちの日常生活は本当に傲慢やと思います、人様じゃない自分がね、あ、この間あの人に失礼なこと言ったけど、まあ謝っといたであんでええわとこやね。謝ったで済んだっていうんですよ。謝って済まそうっていうのが私の自我意識なんですね。何にも謝ってなんかいないんですわ。向こう様が、いやいや、あの、こちらの方こそ失礼をいたしましたって言ってね、優しくこう受け止めてくださるから、まあそれで終わるわけですよ。ところが向こう様がね、開き直って、そうや、お前の態度になっとらんぞっていうようなことでね、やられたら、こっちまた開き直って、悪いのはこっちばっかじゃないぞ。そっちもと割り勘になるんですよ、今度。だから、何にも謝ってなんかいないんですわ。教えに合うとそういうことよくわかりますね。私の謝ってるっていうのはもう真っ赤な嘘。そのことが知られるから、そこがね、本当に、なんていうか、なんか仏法を聞いた人が、言ったっていう言葉聞いておりますがね、今日一日こらえて日暮らしをせんならんって言ったら、いやいや、周りの人に、こらえていただいとるから今日一日暮らさせてもらえるってね、おっしゃったっていうことを聞いたことがありますけど、まあそういう、まあ一つを言えばそういうことでしょうかね。話が横へ行ったかもわかりませんけども、まあそういうことでね、この仏法を聴聞するということは、すべての事柄が心理問題になることなんですね。だから私がそう思うとか思わんとかじゃないんですわ。もう一言、私も念願のそれを果たせたんですけども、20世紀はまあ戦争の世紀と言われましてね、まあその戦争の爪痕って言ったらいろいろ指摘されるんでしょうけども、まあ、その中でもですね、一つこう顕著なものと言えます。ポーランド共和国にあるアウシュビッツ強制収容所跡ですね、あそこへぜひ一遍こう見学っていうか行きたいと思ってましたんですけども、念願がかなって、行ったんですけど、あの例で申しましてもね、本当にそうですわ。心理問題なんですね。心理問題にする。それで強制収容所の跡を管理しているのはポーランドの政府なんですね。で、どういう意味でこういう形で公開しているかってこういうんですね。そのことがね、書いてございます。主意書がね、看板のように書いてある。で、それは何が書いてあったかって言ったら、一口で言えばこの施設をね、こうして公開するということは、怨念でもなければね、復讐でもなければね、そういう沙汰じゃないんだと、教育の場として公開をいたしておりますとこう言われた、そうですね、教育の場、何の、それはどういう教育かって言ったら、私はそれでね、その時を参加した人と一緒に話し合ったんですけども、人間の闇を学ばせていただくところ、そういう意味じゃないでしょうかねと、申しておったんですけど、そうです、心理問題にするっていうことはそういうことなんですね。事実を、一例として申し上げますとね、事実を事実としてそこから何を学ぶか、何を我々が知らなきゃならんのかっていうね、心理問題にするっていうことなんですね。だから今アウシュビッツの強制収容所跡が公開されているということは、その意味では心理問題として公開されていると、そう言っていいんじゃないかなと思いますね。思えたとか思えんとか、せっかくいいことを聞かせてもらっても、右から聞いて左へ抜けていきますとか、 まあそういうアホみたいなことをおっしゃることはもう卒業せなあかんですね。そういうことでね、そういうことでね、さっき言ったでしょ、聞いた話をきちっと保ったところでそんなものは仏法でも何でもないんですから、そこがわからなあかんですわ。聞いたことがきちっと覚えられたって仏法じゃないんですから、そういうことじゃないんだよ仏法っていうのは。言葉が硬いけれどもね、これを明らかにする。そうと、ああそうか、いかに私がこの自我意識のね、この無明で世界を見、自分を見や、もう全てをここで見てね、やっとるんだなっていうことが知らされてくるんですね。そうするとなんか本当にこう自分のこう変えるべきところ、それは今日のお話の最初へ返しますと、身に変えるということですね。心が身から離れて暴走しとるわけですよ。いつでもこう身に変えられる、そのことが教えられたと、いうことですね。だからああなったら幸せじゃないんですね。今こうならさせられております、これが仏法です。ああなったらじゃないんですね。今こうならさせていただいております。はい、どうもごめんなさい、しつこく申し上げて、なかなかこうですね、十分申し上げられませんけど、ともかく今日のテーマであったこの自力他力っていうことはですね、そういう意味で私たちのこの立脚地を問う問題だっていうことですね。私たちはどこに立ってこの人生を生きさせてもらうのか、全うさせていただくのかっていうね、私の立つ根拠、まあ、いわば宗ですわね。浄土真宗っていうのはそういうことでしょ。真宗です、まことの宗です。この宗を問う課題だということでございましたですね。これがはっきりしないと、申し上げた通りこう我々は迷信に踊らされるわけですね。振り回されてしまう、そういう生き方になるんじゃないでしょうか。はい、まあ不備なところはお許しをいただきまして、また皆さん方がそれぞれの学びの場で、一つ明らかにしていっていただければと思いますが、まあ私に与えられましたご縁は、そんなことで終わらせてもらいます。どうもありがとうございました。